が取れるむくみ取り、耳ぐすいラジオ、
ぐすラジ。
いらっしゃいませ、こんにちは。耳ぐすいラジオは店長の
玉純こと玉城純と、
看板娘のあざあずこと能見あずさと、
はい、今日は専属コックシューピーこと中修二の3人でお送りします。
この番組は泉崎ファミリー歯科、あさとバス停前フルーツショップ、チュンチュン堂ウィズやぶさち、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしています。さあ、本日収録放送でございまして、12月最後から2回目の放送ですか、これは。
そうですね、
でございますけれども、グスラジはですね、体のむくみも心のむくみもしっかりすっきりしてもらおうという、耳から健康になろうという番組でございます。あなたの体むくんでませんかということで、ぜひね、グスラジで心と体のプロのメインパーソナリティ2人がここ沖縄から健康に関するさまざまな情報をお届けしますので、ぜひお付き合いください。さあ、自己紹介からいきましょうか。
はい、
玉純店長よろしくお願いします。
はい、こんにちは。店長玉純こと玉城純です。沖縄県民が全員健康になったらどうなるんだろう、それが世界に行ったらどうなるんだろうと日々妄想して実践している理学療法士です。今保険を使わず実費でのリハビリなど、あとは企業に、福利厚生で行ったりとか、なんかいろいろやってます。よろしくお願いします。はい、あずあず。
そしてあずあず、看板娘のあずあずこと能見あずさです。私はですね、沖縄県那覇市のメカルにサロンを持っておりまして、温活とアロマ、温活、温める方の温活ですね、とアロマテラピーを使った、トリートメントとか、あとはその講師業などをやっております。健康をね、扱うセラピストとして、サロンを持っておりますので、よろしくお願いします。そして、
はい、
はい、専属こと、シューピーこと中修二です。と自分は、沖縄県の病院で理学療法士をしております。理学療法士を病院でやっている一方で、沖縄県内に理学療法士がたくさんいらっしゃるのと、あとは理学療法士を目指している学生さんがたくさんいらっしゃいますので、その方向けに、卒前卒後の教育現場で、携わる、一セラピストとして、活動しております。よろしくお願いします。
はい、ということで今日1時間ね、この3人でお送りしますので、ぜひ、この後はね、メッセージの発表、テーマの発表とかもしますので、ぜひお付き合いください。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨模型当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩麻痺専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
検査や治療の手順をアニメーションで分かりやすく説明します。優しく丁寧で痛みに配慮した治療なら、ハーバービューホテル近く泉崎ファミリー歯科。口腔外科勤務での知識と経験を生かして、幼児からご高齢の方まで全身の健康を見据えた歯科治療をご提案します。
それではここでメニューの発表いきましょう。玉順お願いします。
はい、本日のメニューは
ディリン
不健康なことをしよう。
イエーイ。健康情報番組で不健康なことをしようというのがね、テーマですけれども、
はい、はい、
でも不健康なことめっちゃやってるよねみんなね。
そうですね、うん、不健康なこと、まあ、今始まる前にね、何、うん、どう最近みたいな話してましたけど、
玉ちゃんのお腹が出てるよねって話をしたの。
そうそうそう、まあね、でもそんなに急激に変わったわけじゃないんですけど、うん、まあ、ちょっとお腹出てるなっていう部分と、あずあずがちょっとね
太ってきた、
太ってきたって、まあ、メインパーソナリティ2人が健康情報を出してるのに年末太ってきてるっていう。
そうそうそう、でここからほら、ね、またさ、はい、ほら、うん、増加スパンに入っていくじゃないですか、
ね、年末年始、ね、
塩分過多、
う
ん、お酒の席は増える、
ね、コントロールできない、どうしてもできない日が増えますからね。
そうまあね、だからまああえてのこう不健康について語りつつ、うん、まあ、健康ってなんだろうっていうか
ね、う
ん、そういうところの議論ができればいいなと思ってこのテーマにしました。
はい、
はいはい、皆さんは
よろしくお願いします。
お願いします。
不健康なこと何してますか、うん、
何してますかね、うん、とりあえずまああれですよね、あのミミグスラジオ あのメッセンジャーのグループがあるんですけど、
はい、
まあ愛以外は、夜更かしですよね。完全にね、
はい、うん、だいぶ
夜更かしですね。
夜更かしてますね。
このテーマ決めとかもね、みんなでメッセンジャーとかでやったり
してるんですけど、12時超えてからスタートとかありますからね。
そうですね、
議論がね、スタート時間が間違ってるみたいなね、ありますね、それはもう間違いなく、でも年間を通して
そうだね、1年ちょっとやってきて、はい、夜中まで起きてること多いよね。
ありますもんね。
多いよね。
うん、マジで多いですね、うん、それも完全に不健康なこと
を、ね、
そうです
ね、逆にだからね、リスナーの皆さんはなんか睡眠何時にいつも寝るのかなっていう ね、
うん、
何時に寝て何時に起きてる
の、1時ぐらいまでにはやっぱ寝たいですよ本来はね。
10時で本当は10時じゃないの？
あ、まあ、もうよく言ったらね、
そうそう、
1時3時ぐらいは寝てたいですね本当は、
うん、ね、うん、
そうですね、
まあ、まあ理想では10時とかないですけどね、
いつも自分日またいじゃうんですよ。
12時過ぎるってことだよね。
もうほとんど過ぎますね。
なかなか寝れなかった、寝つけなかったりしないの？
うん、いや寝つけないのも多いんですよ、
うんうんうん、
なんかもう冴えちゃって頭が、
はー、
その時になんかこうグッとアイデアが浮かんだらパソコン開いちゃったりとか、
はいはいはい、はい、
それはね、
もう余計眠れなくなります。
でも寝つけないのはあれですね、でも考えてたりするとね、あるのかな、うん、自分寝つけないことないので、
へえ、うん、すぐ寝れる人ですか？
一瞬で寝ますね。
へえ、これでも特技だよね。
2秒とか2秒、
2秒、
1
ほんとそんな感じ、
1って感じ、
やばい。今日とかも
あのスローしないで今の、
そう、何が？そうなのに先輩にね、あのこう実技の、うん、あの被験者でやってもらったんだけど、
はいはい、
普通ほら被験者だったらさ、やってもらうだからこうフィードバックをする、
そうなんです
よね、はいはい、速攻寝てたからね。
へ
すぐ寝てた。
全然参考に練習台になってもらったのに、
でその後言えるけどね、寝ながらもね、プッて起きこうなんか意識は別にあるから、
うん、
こう言えるんだけど、まあ、こうした方がいいみたいに言えるんだけど、まあ、爆睡でっていうのはね特技だ
な、ね、でもなんかあれですね、
なんだっけ、
職業柄そういう風に練習台になって体を整えてもらえたりとかするっていうのいいですね。
まあでも
そんなに何回もある
けど、いい悪い分かんない、いい人だったらいいけど、いい人だからよかったけど、
おー、あー、なるほどなるほど、
うん、だから体壊れますからね自分、
お
ー、そうそう、あんまり人に触ってもらいたくないので。
なるほど、これでも体のプロ、例えば理学療法士さんもそうだし、整体をやってる人とか接骨院やってる人とか、
うんうん、
リラクゼーションサロンやってる人とかいっぱいいるじゃないですか、
はい、
で普通に一般の人ってそういうとこ行くじゃないですか、
うん
うん、そうですよね、
当たり外れあるよってことですか。
そうですよね、あのよく患者さんとかね、整体、
うんうん、
ってどうですかとか、
はいはい、聞かれますよね、
聞かれますよね、
うん、はい、
人それぞれですとしか言えないっていうのは、
はい、そうだよね、
まあ、整体っていうのは、まあ、資格がなくてもできるので、あなたもね、患者さんもあなたが明日からやるって言ったらできるし、
うんうん、
僕がやるって言ってもできますよみたいな、
うんうん、
資格があってもなくても経験があってもなくても整体って言えますよみたいな、
うんうん、
っていうのがあるので、それってもう全く分かんないですよね。
そうね、
まあ、もちろん経験あってもうまいかどうかはまた別問題だし、
逆に言うと、じゃあ理学療法士とか柔道整復師とか国家資格を持ってる人がやってる、うん、そういう場所だったら大丈夫なんですか逆に。
まあ
そのジャケット話、
最低限の知識はあるかなっていうのはありますよ、まだね、
はい、うんうん、
保険に入ってるかなとか、そうそうそう、その医学的な知識とかは持ってるかなっていうのはありますよね、これやっちゃ危ないみたいなね、
うんうんうんうん、
のあるかもしれないなっていう確率が上がるっていう、
うん、
だそれがうまいかどうかはまたちょっと
話が別なんです、
別かもしれない
ですよね、これはね、知らない人の方が多いなってやっぱ思う、
そうですよね、
し、
難しいですね。その辺はね、やっぱ技術職なので、うんうん、国家資格っていう部分を持ったら最低限のね、うんうん、解剖学とか生理学とか、うんうん、病気のこと病理学とか、うんうん、やっぱ学んで
知識はある
学んでね、そう受かってて、まあ、技術というか実習に行ったりもしてるので、うん、そういう患者さんに対してどういうふうにやるみたいなのは、うんうんうん
ベースは、
まあ、ベースはね、
あの何もない人よりはあるっていう感じ、う
ん
う
ん、間違いなくあるのはあるけどね、うんうん、それをどう生かしてるかはその人次第ですよ、ね、
あーそっか
ね、
そうだ、
まあ、それはまあ資格だけじゃないんですけど、資格だけじゃないっていうか、その人によっても変わるし、うんうん、あと相性もね、だから健康なことを しに行って、例えばなんだろうな、壊しに行くような要は不健康なことをしに行ってる、うん、っていうのは自覚なくやってるかもしれないですからね。本人は良くするためにそこに行ったんだけど、なんか良くなってないみたいなのもあるかもしれないわけじゃないですか。
でも
それは、
うん、あるあるあるあるあるあるっていうか、うん、なんか私こういうあの体を触る仕事をする2年ぐらい前は全然やってなかったんですけど、うんうん、やっぱ肩が凝ってるからとかって言って整体院とか行くんだけど、はい、全然良くならないんだよね、
うんう
ん、なんか一応なんか、うん、揉んでもらって、うん、また来てくださいみたいな、何も変わってないみたいな、っていうのが正直な感想だったから、あれは何なのって思ってた。
うん、うん、俺にはめっちゃ俺今あの画面上で、ね、YouTube の人分かるんですけど、すげえ俺のこと見てるけど、
ね、
なんで俺のこと見てんのみたいな、
ね、何なのあれって思ったぐらいなところもやっぱあるからさ、ね、なんか見分け方って難しいですよね。
うん、分けるって、
まあ、そもそもこのなんだろうな、リハビリの世界で要は病院で働いてる中にも患者さんがこの人がいいとかっていうのもあるんですよ、現実。
あの希望する先生がいいみたいな、まあ、
このリハビリの先生がいいみたいなのあるんです。でもリハビリって、まあ、医療って、まあ、病院にとこ選べたら選べなかったら、まあ、本当は選んじゃいけないんですよね、フラットなあれなので、
うんうん、
っていうのはあるけど、実際その理学療法士とか作業療法士とかの中でも選ばれる、
うんうん、
患者さんが選びたくなるようなのもあるから、まあ、それを考えたら、まあ、いろんな人が いろんな技術があっても仕方ないので、
うんうんうん、
まあ、もうどう選ぶかっていうのは難しいですよね。
あ、
そう簡単にだから自分の体をお願いしますって少ないですよね、
うん、
変になんか技術なんだろうな、知識知ってる方が壊しやすかったりしますから、
ね、そうなんですか、それは知りません
なんか中途半端な方がね、
へ、それはどういう風に
自信が出ちゃう、怖い、
過信しちゃうってこと、
ね、
俺が直してやるぜみたいな、
あ、そうですね、
とかね、その自分の実力とこの思いが、思いっていうの、過信のそのね、
自信がギャップが出ちゃったりとかね、
ギャップ出ちゃうとね、
うんうんうんうん、
それの方が危ないなみたいな、
まあ、なんか
自信がないけど技術の方が上の方が
まだ
壊れる危険性は少ないっていう、
慎重に慎重になっていくからね、
確認するしね、
うんうんうん、
っていうのとかあるので、でもそれってどう調べるのとかどう選ぶのって非常に難しいですね。
なんかこういう視点で人に、例えばなんかマッサージ行った時にこういう人はいいよとか、うん、こんな風な視点を持ってる人は、うん、なんかある程度信頼できるかなとか、逆になんかこういう感じのやり方をする人はちょっとやめといた方がいいよとか、そういうのってなんとなくありますか。
ああ、
どうだろうな、なんだろう、
自分ちょこちょこ何ヶ月に1回とか誰か見てもらったりするんです、うんうん、
はい、
で、うん、こう体を任せる人ってなんとなくこう決まってて、
うんうんうん、
決まっててっていうか見てもら
う、信頼してる人が何人かいるっていうことですよね、うん、
自分で調整できない部分をお願いする部分、
うんうんうん、
自分が気づけなかった部分とかあるんですけど、まあ、まずやってみないと分かんないので、なんかいい人いるよみたいので
聞いて行ってみる。玉順の中でのその基準とかってあるんですか。相性、
基準、相性、
相性、
あ、もうタッチで分かります、触れた瞬間にもう嫌だなっていう、
あはは、はそれはね、
専門職ならではですよね、
うん、そう、
触れた瞬間に分かるっていうのは難しいんですよね。あの一般の人はさ分
からないじゃん、分かん
ないですね、一般の人は分から
ない
じゃん、
まあ、でもあのこれ嫌だなって感覚は専門関係なくて、
まあそうね、
あ、された瞬間にこの人無理って思ったら無理です、
いるいるいる
無理です、
あの、そうですね、そもそ
も
ね、その自分の感覚はじゃあ大事にした方がいいよっていうこと
は、知識じゃなくて、
うんうんうん、自分の感覚
無理って思ったら無理です。
あ、もう私ね、あの、これぞ不健康だなって思うんだけど、うん、そのもうどうしてももうどうにもならないっていう時に、うん、なんかちょっと行ってみようと思ってリラクルとか行ったことあるんですよ
見せ目行っちゃった
行っちゃった
リラクルね、
はい、いろんなチェーンがありますよね、そうそうそう、でもう夜空いてて、うん、今すぐ予約できて、うん、なんかちょっと触ってもらいたいって言った時に、うん、行ったことなかったんだけど、うん、行ってみたんだけど、うん、なんか指名一応できるみたいなんだけど、うん、初めてだしさ、うん、行ったことないじゃん、うん、で行ってみたんだけど、うん、いやー 何とも言えなかったね。1時間触ってもらったんだけど。
1時間2980円とかでしたっけ。
いや、もっとしたよ。
あ、30分2980円かな、
うん、だったと思う。で、結局なんか1時間トータルで触ってもらって6000円ぐらい払ったかな。やっぱり、たまちゅんが言ったように、はい、触られた時の感じは、初めからゾワゾワって感じだった、
ああ、そうだなっていうのが分かったわ。
うんうん、っていうかもう触り方がそもそも、なんていうのかな、恐る恐るじゃないけど、探り探りっていうか、どこ触りに行こうとしてるのか、すごく迷った触り方をされたんですよね。どこ触ってんねんみたいな。っていうのがね、ずっと続くから睡眠不足だし体疲れてるんだけど触られるのにすごい意識持ってかれて、
全然リラックスもできない、
そうそうできなくて、でなんかどうしたらいいかなって思いながら我慢して1時間を過ごしました。
その辺って難しいですよね、その中にも多分指名ですごい人は、ね、
いるんだろうなって、そうそう思ったんですよ。
それを選ぶのってやっぱ、まあ、難しいですよね、
なかなかね、自分の判断では見れなかったり、ね、選べなかったりするか。
自分もね、そのくる行ったことあるんですけど、
あるんだ。
あれもそれもとりあえずなんかたまになんか、チラシとかで1000円みたいなのとかがあったと、あ、全然チェーン店じゃなくて、なんかなんだろうな、前なんかすごい白いなんかもう手書きみたいなやつで今だけ1000円みたいなの書いてるとこがあって行ってみたんですよ。で、まあいろいろ怪しい場所だったんですけど、
それは個人でやってるってことですか。
個人のおじさんがやってたんです。で、あの入ってっておじさんが最初に言った言葉が、俺は米兵でもへいへい言わせるぜみたいな。どういうこと、目的違くないみたいな。何
どういうこと、うんうん、
まあ結果くっそ痛いんですよ。
へえ、とりあえず強く、とりあえず揉む、
とりあえず強く、あの問題があるところに結果として痛いんじゃなくて、痛みが目的らしいみたいな。痛みが目的、
あ、痛みわざと起こすっていうんですか、起こさせるような、
まあ、なんだろうな、だから例えばこう痛みっていろいろあって硬くなって、いわゆるね、なんか硬くなって、それを、ほぐすっていうか、したら痛み伴う時もあると思う。そういう痛みじゃなくて、もうなんて言うんだろうな、俺のもの、俺のマッサージはもう誰も耐えきれることができないぜっていうことを自信にしてるおじさん。
あ、なるほどね。あの、あ、足つぼマッサージとかがこう痛いぜ、いててててみたいな、あれに喜びを感じるような感じ、
っていうおじさんで、まあ、全力で押してくるんですよ。
へ、
次の日ほぼ動けなかったですからね。
へ、
うわ、やべえみたいな。1000円のコスパがなんか何十万のなんかマイナスで返ってきたようなイメージですよっていう感じだったんですよ。で、そのおじさんはなんかでもなんかすごい名マッサージ師さんの師匠がいてみたいなめっちゃ言ってて、だその師匠の名を怪我しまくってるそれでもすごいとしたらね、
そうなんですね、
っていうのはありましたが、だからね、すごい人のね、師匠を持ってても、そのお弟子さんは分かんないわけです、
そうですよね、
まあ、1000円だったかな、1500円かそんぐらいでしたけど、1円ぐらいやってもらってもまず耐えてみようと思って、まあまあ死にましたよね
まあそれはなんか揉み返しみたいな感じですか。
もうそもそもやってる時点でも体壊れてくるの分かるみたいな、まあ、揉み返しももちろん当然ですし、揉み返し何日続いたかな、5日間ぐらい続いたんじゃないですか。
そう、結構さ
なんかそんなに続くもんです
ね。
あ、いや、続く、ちゃんとやったら続くの続くんですよ。それぐらい出るのもあるんですけど、治療として、
ああ、そっち、あ、そっち、
回復する過程、
それもなんかもうなんか
そういうものじゃなくて、
そういうものじゃない感じでした。
うん、
そうですね、ギシギシか。その後ちゃんとした人に見せてもらって余計お金かかりましたけどね。
ああ、なるほど、元に戻してもらうために
元
に
戻してもらうのがないです。
そ、今の話でもあれですけど、
不健康なことをしに行きましたね。
そう、でも実験、揉み返しとかってどうなんですか。
揉み返し、
そう、よくね、あそこのっていうか名指しではしないけどさ、あの、揉み返し、整体行ったら揉み返しになって結構翌日つらかったですって相談されることも多いんですよ。そもそも揉み返しって、起きるものなのか、それとも上手にできるんだったら起きないものなのか、っていうのが分かったら、なんだろう、揉み返しが起きちゃうような人のはあんまり信用しない方がいいのかなとかさ、判断材料になるかなとか思って。
揉み返し自体が意図的にやってるものなのか、結果として分からなくてやってるものなのかってだけ違うんですよね。
結構あの、よくそうやって相談されるのは、ただ揉まれて、
そうですね、
翌日揉み返しが起きたっていう相談が多い。だからそれはきっと意図的にはやってないと思う。
そうですね。それの場合は まあ、違うのかなっていうのはありますけどね。
なんでもみ返しって起こるんですか。
もみ返し炎症反応です、うん、炎症、いわゆるぶつけたりとかするの一緒の反応ですね。
筋肉が壊れちゃう
ってこと。そう、筋肉の間とか、まあ、筋肉と筋肉の膜、筋膜の間とかが炎症するような反応なので、うんまあ、基本炎症ですね、うん、でその炎症が意図的に起こしてそれを治してるのか、うんうんまあ、さっき言ったようなもう意図せずマッサージ、う
ん、傷んじゃったのか
傷んでるのかっていうのは全然違うかなっていうのはありますよね。その辺がね難しいんですよね、うん、主義によってはそれをわざと出して良くするのもあるんですよね、うんうんうん、あんまり少ないですけど、
どんな主義かは説明できる、うん、
どんな主義かは説明できる、
一般の人が分かるようにこんな主義、
事前に説明があると思います。
あ、なるほどなるほど、
うん、こういうやり方してて、うん、この場所がこういう問題が起きてるので、うんうん、こういうもので炎症反応、うん、もみかしが来るかもしれません、うんうん、で何日後かに切ったりとかして、うん、その時のこう対応はこうですとかっていうようなのを説明してくれてたらもう事前に分かってるし、うんうんうん、意図的だし、うんまあ、出るパターン出ないパターンも、まあ、人によって変わるので、うんうんうん、でもそれでも説明しているのかっていうのは多分違うのかな、うんうん、
何のために起きててどれぐらい続いて、
うん、目的が分かってる、うんうんうん、炎症させたい、もみかしさせたい、うんうん、もみかしさせたいって、まあ、もみかしか、
うん、分かりやすい言葉で言うと
ねっていうのをちゃんとね説明できてる人っていうのは、うんうんうん、意図的ですよね、
うん、なるほどなるほど、
それが分かっじゃなくて、あもしかしてもみ返し起こるかもしれませんねぐらいだったら、うんまあ、それは意図的かどうか分かんないけどとりあえず押しました、
まあ、結果としてなんか出たことがあるみたいな。
そうですね、うん、基本そういうのがちゃんと一連の流れとして説明できる方っていうのは基本、まあ、信用していいっていうか、まあ、ちゃんと分かってらっしゃる方、うん
まあ、でも説明できるですね、もみ返し以
外もね、うん、そうそれ自体も分かった上でちゃんとやりますよって、うんうん、提示できる方がすごく信用してもいいのかなっていうか、少しいろんな話してもちゃんと解決できるのかなとは思いますね。
もうなんかそういう、ね、判断基準、うんまあ、これも不健康なことをね、
そうですね、まあ、でもなんかその実験して分かることもあるので、まあ、あえてそういうところに行って自分の体もしかしたら合う人もいるんですよ、
うんうんうん、
合えばラッキーだし、うん、あこれは自分に合わないなって思ったら合わないっていうところで、まあ健康になろうと思って不健康なことをしているっていうのに気づければね、
うんうんうん、
いいですよね。
はい、
うん
ですね、まあ、そんな感じでこの後もちょっと不健康についてその体を触ってもらうこと以外にも話しましょう、うん、
はい、
はい、
南城市の絶景スポットで有名なカフェやぶさちに2号店がオープン。那覇市新都心の薬膳カフェチュンチュン堂 with やぶさち、10種類のスパイスを使った薬膳カレーはお腹も心も満たしてくれます。野菜不足の方、生活が不規則な方、忙しい毎日の中でちょっとだけ健康に気を使ってお食事しませんか。
那覇市メカルにある温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズでは、一人一人の体質に合わせたオリジナルアロマを使用した施術やカウンセリング、資格取得のスクールを運営しております。なかなか改善しない手足の冷え、触るとひんやりなお腹、疲れやすさや眠りの悩みにはまずは体を温めましょう。詳しくは温活アロマ沖縄で検索。
沖縄健康追求ラボは Facebook の非公開グループでのコミュニティです。健康関連の情報発信やラボ内でのイベントを行っています。月1回の栄養セミナーのライブ配信や野外でのヨガもあります。過去には骨モティエ当てゲームをしたり、キャンプでのメンバー内の交流もありました。これらが月1000円で受けられるのは沖縄健康追求ラボだけ。
脳卒中肩回し専門サロンティーグスイ、サロンの場所は浦添市牧港。サロンまで来れない方は訪問での施術も行っています。あなたの麻痺した手や足、今以上に良くなるかもしれません。気になる方はティーグスイと検索。
取れるむくみ取り耳ぐすいラジオ
ぐすらじ。
本日のメニューは不健康
なことをしようですね。
はい、
はい、
まあ、前半はね、
うん、
体を触ってもらうちょっと
そう、
ねね、ことについて、
健康なことをしているつもりで不健康なことをしているっていうね、ちょっと人がいるかもしれないよって話でしたけども、ね、まあ、さっきの寝不足もありましたけど、
はい、
まあ、ついついこう仕事とかなんか熱中しぎてると不健康なことって実はして
めっちゃしてると思う。
まあ現代の多くはあれですよね、まあ、なんかリラックスしてるつもりでソファーとかに座って座りっぱなしとか、
うんうんうん、
もう超不健康なことをしようですよね、う
ん、あとソファーで寝落ちしちゃったりとかって人も結構周りに多いよ、うん、私はしないんだけど
終わりですよね。そもそも人間ね、もともと四つ足動物じゃないですか、
うんうん
うん、うつ伏せの方向で寝てて、寝ててってか生きてて、それがまあ頑張った結果
立てて
二足になって立って、はい、でそれが後ろに寝てるっていう状態ですからね。
そっか、それ自体そもそもさ不自然なの？
不自然ですよ。
へえ、
まあ、だって犬とか服従のポーズ
だね、命の危険の伴うね、
絶対ね、あんなもうだって敵がいたらやんないポーズを人間やりまくってるわけじゃない
ですか、うん、確かに確かに、うん、逆に言うとうつ伏せで寝た方がいいの？
うつ伏せ、まあ、寝れる人、あの、まあ、年齢伴ってね、あの硬い人はちょっと危ない人もいますけど、う
ん、
基本まあうつ伏せの方、ね、いろんな姿勢を取れた方がいいのが大前提なので、
うんうんうん、
うつ伏せ取らないっていうのはやめた方がよくて、
むしろ
うつ伏せの方が、肺とか内臓とかいい時が多いです、
うんうんうん、へえ、なるほどね、うん、そっか、なんか仰向けで寝てると重力がかかってこの辺はなんか潰されてるみたいな感じになったりするの？するのとか、
まあ、潰される
私の今の想像ね、
想像ね、
まあ、
そういうこと、
まあ、重力かかって潰せるのは背中の方ですね、うん、
そっか、
うん、
肺とかは？
肺とかは
潰れないの？
潰れないけど
広がりにくかったりとかさ、
あの背中の方に寄ってきちゃう、
うんうんうん、あ、なるほどなるほど、
うん、でうつ伏せになったら内臓が、うん、あの下の方に行く、
うんうんうんうん、
で背中の方に大動脈とか、
はいはいはい、
いろんなのがあるから、うん、そのどっちばっかり後ろばっかりが潰されてるよりどっちも
できた方がいいのか、
そうそういいよっていうのがありますね、うん、
なるほどなるほど、そっか、
そうそうそう、
なんか結構さ、あの子供を育ててる人とかは、うん、特に赤ちゃんとかはうつ伏せ寝は、うん、あの突然死を招くからやめた方がいいとか、
あ、言われたりします、
するし、うん、あとはそのずっとうつ伏せだとやっぱこう顔が潰れるような感じになるから、
うん、
顎がなんか細くなったりとか、
うん、
っていう人も周りにいたりして、うん、なんかママたちの中では、うん、あんまりうつ伏せ寝じゃない方がいいみたいなイメージがあるんでしょ
う、うんうん、まあ、発達段階としては、
うんうんうん、
まあ最初ね仰向けで、
うんうん、
で寝返りできるようになって、
うんうん、
でうつ伏せっていう状態を取って、
うんうん、
でハイハイしていくっていうのがあるので、
うんうん、
それをがなんうつ伏せが少なすぎるとハイハイの過程が少なくなって、うんうん、いわゆるそのはなん人間が二足になってきたようなのを子赤ちゃんでこう辿るんですけど、
うんうん、
それがすごい少なくなる可能性があ
る
ので、まあまあ、その危ないっていうのはね、まあ、一つあるから、
うんうん、
その管理下っていうか、まあ、
うん、ちゃんと見といてあげるね
っていうのはあるけど、うつ伏せに少なさすぎるのは体にとってよくはないです
ね。じゃあなんかバランスを取ってあげた方がいいっていう感じか。
そうですね、まあまあ、寝返りができるのはどこまでするとかっていうのが分かれば自分で寝返りするので、寝返りできない時ですね、危ないのね。
そうそうそうそう、
できなくてたまたま行っちゃってなんか勢いを追って行っちゃって、うん、それでできなく、あ、動けなくてっていうパターンなんですよ、
うんうんうん、
赤ちゃん基本的に苦しかったら移動するので
自分でね、
できればね、
うんうんうん、
そうそう、できないのにできちゃった時の後ね、
ああなるほど、がちょっと危ない、リスクはあるよって言われてるってこと、
うんうん、それが一番危ない、
うんうん、それ以外はやっぱりちゃん意図的にうつ伏せを時間を取ってあげることは、
う
ん、発達的には丸だよっていう、
丸だよ、そうですね、
そうだよね、
うん、まあ、そういう生物ですからね、
うんうん、
もともとね、
しょっちゅうしょっちゅう毎日トレーニングのようにうつ伏せさせてたけど、スパルタみたいな一応なんかタオルを巻いて、
うん、
こうやってダラーンってさせて、
うん、
なんかベターってならないようにして、
うん、
1日毎日なんかコツコツうつ伏せをさせるみたいなのをやったりしてたんだけど、そうそうそう、ね、なんかうつ伏せさせるの怖いってお母さんも結構多いのよ。
あ、まあ、確かにね、気持ちは分からなくはない、
特にさ、うん、首持ってないから赤ちゃんの時って、
うん、
だけどなんかこう、ね、首上げる動作とかさ、
うん、
そういうのも大事だったりするじゃないですか、
うん、
こっち使ったりとかね、
うん、
背骨とか、
うん、
だからなんかそういうやっても大丈夫な範囲とかが、うん、で注意したらいいのは何なのかとかがなんか分かればもっといいのかなとかって思ったりして、
そうですね、うん、その辺の、まあ、その辺ってまあなんだろうな、その、まあ、ちょっとずつ以前よりはなんかその指導できる人というか啓蒙できる人が増えてきたなっていうのがやっぱこの数年いるのかなと思うので、
うん、
まあ まあ、ちょっとですね前よりは理解度増えてる、うんうん、理解されてる方が増えてるのかなっていうのは思いますけど、まあ、なかなか全部にはね行ってないですよね。
だからや
っ
ぱ今
そういう機関にうまくその、うんうん、なんだ病院とか産婦人科とか、うんうんうん、そういうなんか
ところまでは降りてきてなくないですか。
あ、降りてきてるところも増えてきた。
増えてきたんだ。それがなんかねまだまだ、
まだ全部ではないですよ。
そうそう、一般の、うん、一般の情報を取りに行ける人たちはその専門家の人たちが増えてきて、うん、降りてきてるんだけど、はいはい、それがじゃあ普通のお母さんに知れ渡ってるかっていうと、うんはい、そこはまだまだなんか降りてきてないっていうのが多分、
ま、そうそう
そう、うん、でどこに相談しに行ったらいいかも分かんないし、はいはい、まだまだネット上には情報は出てないじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
そう、なんかそういうところが、うん、なんか正しい知識が増えて、私もまだまだ全然知らないことばっかりだから、うんはい、あ、なんか最近そういう子どもの発達とかを専門にしてる人がいるんだ、へーみたいな、
う
ん、
そうですね、
段階なので、
う
ん、
そうそう、だって自分だってあの店の名前は肩まひって脳卒中、うんうん、の方の看板を掲げてるのに、うん、子ども依頼されますから、
ね、へー、そうなんだ。 それはお母さんはなんで依頼するんですか。
あ、そのいろんな目的があるけどね、精神的なものだったり身体的なものだったり、うんうん、相談して 見れますかみたいな、うんうんうん、じゃあこういうことはできますよっていうのを伝えてっていう部分とか、うんうんまあ、相談したいとかっていうのもありますしね、うんうんうん、あ、まあ、ちょっと何かしら遅れてる子が多いですね、僕のところに来るのは、
うんうん、心配があって、ね、どこに頼ったらいいかわからないからっていう感じですね、
う
ん
う
ん、
そうっていうのがあったりとか、まあ、相談する機関場所が少ないのは、
うん、少ないと思う、まあ、
少ないですよ、
ね、どこにどう相談したらいいか分かんないとか、やっぱみんな病院に頼りはするんだけど、はい、なんか、まあ、そんなもんですって様子見てくださいって言われるか、うん、なんか診断名をつけるか、またちょっとねそういう療育みたいなのに通うか、うん、それとまた体の専門分野とはまたちょっと違うじゃないですか、ね、うん、アプローチは違うんだけど、でも知識としてはいろんな方面から持ってた方が良かったりするから、うん、そういうところがねなんか相談できる場所が増えるといい、ママたちもいいなとかって、
うん、そうですね、なんか療育センターにその理学療師とか作業療師がいて対応したりするんですけど、うんうんうん、やっぱ足りないんですよね、その専門の方が、
人が、
うん、なのでそうやってこう民間レベルでやってるところにもそのダウン症の子とか相談させてもらっていいですかみたいなの来るんですよね、まあ、なかなかその専門が足りない、どこも人が足んないっていうのが前提であるので、いかに情報をこううまく取るかですよね。なかなかやっぱ正直
難しい、
専門のところで一人にかけると誰かかけられないっていうようなとこがありますよね、勝利の部分、まあ、だからそこをクリアしないと沖縄の、ね、子供産みにくいから産みにくくなっちゃうのが嫌ですよね、うん、そうなったらね、
そうね、そうなの、まあ、特に沖縄はいろいろね貧困の問題とかもあったりするからさ、
う
ん、
そうですね、
そうですね、そうそう、でさっきの不健康のちょっと話戻りますけど、うんはい、赤ちゃんって柔らかいんですよね、
柔らかいね、
そうで、うん、あの大人って特に小学校とか、うんうん、座って動くなみたいなのあるじゃないですか、
あ、小学校に入るとね
みたいな、うん、でも人間の体って赤ちゃんみたいに言えば猫も柔らかいですよね、うんうんうん、なんか塀から落ちてもにおってなんていうの、柔らかく着地できるし、赤ちゃんも転んでもなんか、うん、何事、まあ、ちょっと頭つけたら泣くけど、うんまあ、そんなに大したことなく
大きい怪我しないもんね、
しないじゃないですか、柔らかくてうにゃってね、プリンが落ちるみたいになるじゃないですか、
ブニョンブニョン、
そうでも年取った時にポッてやったら折れるんですよ、なんか
うん、
っていうのはやっぱ柔らかい状態を作れてないっていうのが、まあ、自分たちも含めてあるんですよね。で柔らかい状態を作りたいのに、うんうん、微動だにするなっていう
小学校とかね、
うんうん、もうねガチガチになってくるじゃないですか、ガチガチになりやすくなるようなことをやってるから、ね、まあ、まさに不健康なことをしようっていう ね推進事業ですよね、
そういう学校教育の現状ですよね、
うん、まあ、そうだから うちも子供が今5歳だから、うん、あと来年いっぱい、幼稚園とか保育園通ったら次小学校なんだけど、うん、もう今からなんか小学校行ったらずっと座りっぱなしで、うんうん、勉強してしなくちゃいけなくて、うん、で給食も時間内に食べなくちゃいけないんだよとかっていうのを、うん、うちのおばあちゃんとかも言ったりするんですよ、うん、でも実際それが現状じゃないですか、うん、で子供ってめっちゃ動くし、うん、うちの子供も体を使って走り回ったりするのが好きで、うん、あまり家では机に座らせてひらがなの勉強させたりとかは全然やってないんですけど、うんうん、そういうのを見てると、はい、なんか小学校行ってなんかどうなるかなとかって、うん思う、
うん、
それはなんか不安っていうか心配ってわけじゃないけど、うん、なんていうのかな、うん、心の底から義務教育だから生かさないといけないんだけど、生かして
義務教育って生かさなきゃいけないんじゃないでしょ、うん、
大でしょって
行かさなくてもいい、
まあ、もちろん、ね、選択肢としてはね、
選択肢としてね、うん、まあでも、まあ今の日本ではね、
う
ん、まあ、
そう、
ま
ず選択、そういうわけにはいかないからさ、ね、うん、正直ね
ってなるのね、
そうそうそう、もちろんさ、あの行かさないっていう選択肢を取る方もいるじゃないですか、うん、だけどそれを私が取るには、じゃあその代わりにどうしてあげたらいいかっていう、まあ、仕事だけじゃなくてね、じゃあ子供が、ね、そうそう、を生かせるような場所をどう作ってあげるかとかっていうのがなかったら、そういうなんか生かしたくないから生かさないっていう選択肢はまずそもそも取れない、選択肢がないからさ、それを考えると今の現状ではやっぱり生かすっていう選択肢しかないから、私の中で、そうそうそう、
でまあその行った時にね、どうなるかなって思ったりさ、そうやっていう、まあ不健康なことで言うとね、だからなんか、なんだろうな、なんか育ったまま勉強しなくても本当はいいのに、
うんうんうん、
例えば今なんだろうな、アメリカの企業とかでバランスボールのとこ座ったりとか、立ってとか、自分あのパソコン仕事するときに立って仕事したりするんですけど、オフィスで、あの、まあ座ってもいいし立ってもいいしみたいな状況を作っとくと、まあね、ちょっとスクワットしながらとかできたりするわけですよ、とか歩きながらとかできたら、動かなんで動き続けながらも仕事できるようなことっていうのは、まあ、
環境としては作れるよね、
そうそうそう、作れるけど、でもなんだろう、教室で歩き回ってたらなんか落ち着きがない子みたいな、
まあ、歩き回らせてもらえないからね、うん、
っていうようなのって、うん、まあ、まあ、何、誰が悪いとかじゃないけど、
う
んうん、まあ、不健康なことの一部ですよ ね、
まあ、でもこれ大人も一緒ですけどね、
うんうんうん、
ね、大人も一緒じゃん、 なんか座ってずっと仕事してると結構体やばい人多いですよね、うん、私も今やばいなだけど、
うん、不健康なことをしようっていうのにしてる感じですよね、
うん、めっちゃ不健康なことしてる、うん、もうね、
うん、
座る仕事はやっぱりやばいですか、
座り続けるのは良くないですね、
良くないじゃないですか、ね、
どう良くないですか、
まあ、さっき言ったの固まってきますし、特に何、股関節っていって、はい、その付け根の方ですね、
うんうん、
前の付け根があるんですけど、うんうん、その付け根で大きい筋肉いっぱい通ってるんですね、
はい、
で重要な筋肉があって、うんうん、まあ、大腰筋とかって言われたりするんですけど、それって
大腰筋って血筋、
腰筋、
腰筋、
大臀筋だね大腰筋、
大腰筋、腰、
大きい腰の筋肉って書いて大腰筋って書くんですけど、それってもう、うん、なんだろう、あの背骨の前にあって、
うんうんうん、
横隔膜っていう呼吸に関係するとこにもくっついてて、
はい、
で股関節の奥の動きを使うみたいな、股関節ってめっちゃ大きい筋肉、あ、関節なので、
うんうん、
そこが硬くなってったら、まあ、おのずといろんなところに負担が来るよねっていうところなんですよね、うん、
腰も痛くなるし、息もしづらくなる
し、まあ、膝にも負担が来るかもしれないし、とか、まあ、もう全身どこでも来るぐらいの
影響しちゃうんだ、
しちゃうのをずっと固めたままっていうのは、
あ、座ってる状態かね、
そう、
うんうんうん、
ですね、なので、まあ、15分に1回ぐらいとか立ったり、立って伸びしたりとか、
うんうんうん
うんね、
やるんだったら背伸びがいいんですか、それともなんか屈伸っていうか膝曲げて伸ばしたりとか、
まあ、膝曲げて伸ばしてもありですよね、まあ、もともと曲がってるから1回伸ばしてあげるのがまずいいですよね、
うんうん、
ただ伸びるのって最初何、ずっと丸まってやってたら伸びにくくなってるの、
うんうん、
一回完全に丸めて、
うんうん、
あ、要は屈伸、
屈伸、
屈伸の曲げる方、
一度じゃあ緩み切らせてあげるみたいな感じ
から伸びた方が、あの、効率はいい、
あ、なるほど、
まあ、どっちにしろ伸ばしてあげる方がいいから、まあ、あの、その環境によってですけど、でも曲げっぱなしよりは伸ばした方がいい、
動きを入れてた方がいいですね、基本
ちょっとでも、
うん、どっちか一方の姿勢というよりかは、うんうんうん、やっぱそれなりの柔軟さ、動きの幅がある方が体には負担やっぱ少ないので、やっぱ座りっぱなしっていうのはよくもうデスクワークが多い社会なので、
うん、そこはもう、本当だよね、
うん、そこ
はもう、そうだから体を見てるとさ、
うん、
体を見る仕事をしてると、うん、まあ、なんか悩みとかさ、症状とかを見て、
うん、
座る仕事してますかみたいな、座るし、うん、デスクワークですかって言ったら、うん、そうです、なんで分かったんですか、占いみたいって、おーみたいな、
体に現れてるんですよね、
うん、現れてるけど、うん、自覚がない人がすごい多いんだなっていうか、
で、そうですね、
自覚ないやん、
でも自分の体って一番見れないんですよね、
そっか、だからなんかそれをさ、どうやって、めっちゃ今不健康だよっていうのをどうやってなんか自分で自分の体を見た方がいいのかなっていうのは、分かんないじゃないですか、なかなか、
そうですね、
うん、だってなんか固まってるのが普通 で、
はい、
でそれってなんかあちこち本当は痛いはずだったりさ、硬くなってたり、で下半身血流悪くて冷えてたりとか、いろんな症、なんかサインが出てるけど、もう普通じゃんそれが、じゃあそれってなんかその人にとって普通なのに、どうやって知ったらいいの、その状態があんまり不健康だって、 あ、うん、それが不健康な状態だってなんか調べられたりしない？
あ、調べられたり、うん、あでも、
うん、例えばなんか膝曲げて屈伸して、ね、なんかどこにどう何を感じるか感じてみてくださいみたいな分からんけど適当
うんそうね、うん、まあ、なんか例えば腕って実はそんなに背伸びする人いなかったりして、
うん、こういう
背伸びってね、うん、あ背伸び久しぶりにしましたみたいな人って意外といて、あ
そうかも、
こう背伸びね、今 YouTube 見ていただいてる方は映像を見て分かる、こうグーッと伸ばした時に実はそんなに伸びてない人とかいるんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
伸びてないみたいな、
どういう意味？
要は手と足がまっすぐ180度っていうか、もう一本の線みたいになって、うんうん、そこからグーッて反れる人もいるけど、うんうん、そうじゃなくてなんか実はそんなに肩上がってないよみたいな人とかもいるんですよ。
肩が上がらないんだ、うん、伸びはしてるつもりだけど伸びてない、
伸びてないみたいな人とかいたりとかもするし、
それはじゃあ鏡で見たら分かるんですか？なんか全然伸びとらへんやない
か。鏡でも分かるし、まあ、自分でこうやって伸びて目で見たらあれ手上がってなくないみたいな、
うんうんうん、
じゃあ背伸びして腕が見えたら伸びてないよね。なんていうの、
視界、まあ、上に、
視界上に腕が前にあって伸びてるつもりだったら、うんね、手見えてるっていうのは伸びてない、
ね、伸びてないですね、
うん、伸びてないですね、うん、
本当は耳の後ろとかまでグーッといけるはずってこと、
うんうんうん、まあまあ人によって違うけど、あれ前こんなに硬かったっけみたいな、うんうん、もっと柔らかいイメージあったのによく見たら行ってないみたいな人は、やっぱやってないとその気づい変化してるのに何硬くなってるのに気づかないみたいなのあるから、うんうんうん、たまに背伸びとかするときに自分で見るっていうのが大きいですね。
あ、なるほどね。
あれってこんないかないっけみたいなのが分かるとかっていうのはなんか一つの判断基準になるし、そのなんだろうな、かこう手を伸ばすとか背伸びって肩もあるし、うん、背骨もあるし、うん、股関節もあるし、うん、縦伸びる、うん、いろんなとこ使うんですよ、うんうん、だから
背伸びするだけで
背伸びができてないってことはどっかしら硬くなってる可能性があるから、
うん、これどこが硬いかとかっていうのは背伸びしただけでは分からないのかな、
だけで分かんないですね正直、うんうんうん、
でもなんかどっかなんか不健康だぞみたいな、
うんうん、っていうのは一つある、まあ、
どっか張ってるなぐらいは分かるかもしれないですけど、
ね、うんうんうん、したらケアしてあげた方がいい状態だったりするっていう、
そうですね、
他にはあれはなんか首を回したりとかさ、腰を回してみたりとかさ、うん、なんか股関節足をこう動かしてみたりとかではわからない、う
ん、あでも
なんか、まあ、なんかそのなんだろうな、あぐらをかく姿勢みたいな感じ座ってて、うんうんうん、
こうあぐら
の方、片足をあぐらかくみたいな感じ、こう足上げ、うん、上げた時に、
それは膝の上に乗せるってこと、
そうですね、片方の足を膝の上に乗せた時に、うんうん、もうそもそもなんだ保てないみたいな、硬すぎてとか乗らない人もいるんですよ。
ああなるほど。
これ乗らない人もいます。
そうですね。背中が丸まっていってしまったりとか、
あ足あぐらかくみたいに片足を上に乗せた時に乗らないとか、
うん、乗らないとめっちゃ硬いです。うん、まあそもそもね。で乗ってもなんかもうなんだろうな、座ってられないみたいな。
あ背中を丸めて。
すごい丸くしかできないとか思ったらお尻が硬くなってるでしょ。
うん、あそれはケツが硬いんだ。
ね、ケツ型ですね。
ケツ型パターンですね。
ケツ型パターン、
ね。これぜひやってみてほしい。右と左で左右違いもあったり
する。違う、そうですね。
左右違う。まあ左右違うのは多少あるかな。
違う方も、だから足意外と足組んでみて気づく方もいますね。だからよく、ね、ここはよく組むんだけど反対組んだら意外と組めないな。
私右側がね、うん、組みづらい。うん、めっちゃこの太ももとお尻の外側のところに違和感感じる、うんうん、
あ
やってみないと分かんないね。
そうやってみて分かることって多いですよね、うんうんうん、
やってみないとあれそういえばやってないなってやってみたらあ違うみたいな、
そうだね、
そういう気づきもあるかもしれないですね、う
ん、これってそのまま硬いなと思ったら足組んだまま、うん、なんかじーっとしてたら伸びる、
背筋伸ばす感じかな、
はあ、背筋を伸ばしたらいいんだ、
うんうねうん、あとね分かりやすいのは、うん、ラジオ体操、
はあ、ははあ、は、
うん、ラジオ体操背伸びしたりとか、
うん、するね、
なんだろうな、いろんな判断基準があるので、
へえ、いろんな動きが入ってるんだあの中に、
うん、
そうひねったりもするし、
そうひねった時に
って伸びたりとか
自分がどこまで見えたのかとかって覚えておくと、
はははは、
自分の角度これぐらいとか覚えておくと、あれこんなにいかないんだとかあるんですよ。
あそうですね、
なるほどね。
ラジオ体操ってみんな小さい頃、まあ、ある程度やってること
が経験はね
ことが多いので、ラジオ体操っていうのであれこんなにいかなかったっけ、こんなに回らなかったっけ、こんなに空が見えなかったっけ、
はいはい、
あれ空見えない、
反った時ね、
そう、
あそう確かに
ね、前はなんか後ろぐらいまで見えたような
そうだよ、ね、
あれ
空しか見えない、
真上見れないみたいな、
反れないみたいな、ね、でしかもさ反った時腰痛いみたいな、ね、
そうね、うんうん、っていうのが
あるあるだね、
そうそうそう、
あ、なるほどね、
まあまあそうね、分かりやすいですね、
ラジオ体操か、
ね、左右対称で、ね、やったりとか、あ、これかジャンプか、
タンタタンタタンタタンタンタ、
飛べないみたいな、
飛べないね、
あれリズム取れないみたいな、
あ、なるほど、
ドスドス、めっちゃ体重たいみたいな、ね、
あのショック、ショック吸収できない
みたいな、そうそうそう、ちょっと想像しちゃった、
それはそう、ね、うん、なるほど、分かりやすいですね、
そうです、分かりやすい、
ラジオって分かりやすい、
ね、
うん、うん、
そうか、
そう、みんなやってたからね、経験してないことだとこう、これ、うん、それが本当前の自分と変わったのって分からないけど、比較
できない、
はい、
うんうんうん、子供の時の自分とね多少こう思い出していくと、うん、あれみたいな、
うん、
でまだ何か習慣にしてると変わるの分かりますからね、あれこんなにひねられなかったっけ、ね、みたいな、
うんうんう
ん、ええのとかがあるといいですよね、
なんか毎日習慣にしといた方がいいことってあるかな、例えばなんか朝起きたら必ず背伸びをするのを癖づけるとかさ、うん、
ああ、まあそれはよく言いますね、
あ
自分、
うん、患者
さんに、
うん、へ、
背伸びしてくださいとか、背伸びとお水みたいな、
お水はなんで？その健康管理のためにってこと、
う
ん、
そうそうそう、
ああなるほどね、
で分かる人は自分でこう脱水状態分かってこう水し浸透してくるみたいな、
染み渡る感じするわみたいな、
内臓の食道の中に水が入ってくるとか感覚分かる人もいるしね、
はあ、
そういうのとか、ね、
背伸びとお水ね、毎日の習慣に、
そうですね、
今日伸びないなみたいな、
うん、あれなんか今日いつも伸びないなとか硬いなとか、
あーはーは
ー、確かにやらないですからね、気使わないと、
硬かったらどうしたらいいんですか、
硬かったら
もう腐れてる、どうしたらいい
んですか、なんで怒り出したのになるけどね、
いやだ一番そこが問題なんだよ、なんかね、
う
ん、調子悪いのは分かってても、うん、なんかそういう時ってどうしてもなんかあえて何かする気になれなかったりとかさ、うん、わざわざ行く時間がね、整いに行く時間がなかったりするじゃないですか、
うん、そうだ、その辺がこうあれなんです、なんかその日本の、うん、日本っていい意味で保険が全員あるじゃないですか、
うん、はいはい、
あ、国民皆保険って言われるやつ、うんうんうん、ちょっと調子悪くなっても薬出してもらえるみたいな、
うんうんうん、
でこの間オーストラリアの在住だった方とお話してて、オーストラリア薬出ないんですって、ほぼほぼ、
あー、へー、
高いしそもそも、
うん、
自分の保険使うし、
うん、
そういう保険じゃないし、
うん、あ、日本の保険のあれとは違うから
ね、そういかにその自分の健康を守るかっていうのが大前提としてある、
うん、
まあ、地域によって変わるかもしれないけど、うん、そういうのがあるんですって、うん、薬出ないからね、はい、風邪薬なんか出ない、うん、相当やぶくなったら出るかもしれないけど、
うん、
基本そんなの出ないので、じゃあ自分が風邪ひいてたらどうしようとか自分で調べるじゃないですか、
うんうん、
栄養何取ろうかなとか、
うんうん、ならない努力をする環境ってこと
を考えざるを得なくなる、
うんうんうん、
日本はいい意味で考えなくても水抹茶いいかな、病院たらなんとかなるかなみたいな
のあるけど、やっぱ病院がなんとかしてくれるっていうのがやっぱどうしてもありますからね、
そうそうですね、甘えてるので意外と不健康なことです
か、ね、確かに、あ、甘えてるね、誰かの、
ね、自分の健康、時間がないからとか、うん、ちょっと忙しいからとか、
ね、
っていうのは、あ、頑張ってるのとは、まあ、大体日本人そうじゃないですか、
うんうんうんうん、
っていうのが、まあ健康のことをしようって推進してますよね、
うんうんうん、なるほどね、う
ん、それって、まあ、何がいいか悪いか分かんないけど、やばいなっていうサインをこう気づかないとね、
うんうんうんうん、
とかね、自分で考える力
ですよね、自分の健康を他人任せにしちゃう環境っていうの、
そうですよね、
であるなって思うんだな、うんうん、そうそう、私の父親を見ててちょっと最近そう思った、
そうですね、うん、
まあ、そうやって自分がそれでいいならいいんですけど ね、でも人に迷惑かけるかもしれないとかってい
う、そうそうそうそう、
とかが本来はね、
そうなんですよ、
あるけど、やっぱね、
そうなのよ、だから
本人に恵まれすぎてる、
うんうん、逆にね、
今ね、今ね、
うんうん、
特にね、
そうそう、だからなんかその、うん、医療の仕組みじゃないけど制度じゃないけど、
うん、
どうも問題、まあ、そこ今すぐうちらが変えられるもんじゃないからね、
世界で一番いい保険ですけどね、
ある意味、まあまあまあまあまあ、でもそれが結局不健康にしちゃってるみたいな側面もあるんだなとかって思ったり、そうだってお薬もすぐ出すしさ、
うん、そうですね、なんかあればシップとかね、
全然
見ない、世界一ですからね、
そう
ですね、
でもシップと風邪薬とかなんか薬局とかで買えるものは保険適用外にするみたいな流れになってきてるじゃないですか、だからあれはウェルカム
だなって思ったりした、上の人たちは分かってないわけじゃないですね、厚労省の方
とかは
分かっててちょっとずつこうできる方、買いすぎると反発くるので、うん、反発、なんでそんなことするんだって、
あ、必要な人たちがね、
うんうんうんうん、ってなるからちょっとずつちょっとずつこう
寄せてきてるんだ、
変えてきてるみたいなのはありますよね、
うんうんうん、
分かってる人は分かってますからね、
ね、 そうだからなんか湿布も貼ればいい、貼るのが普通だみたいな、で年を取ったら血圧の薬を飲むのが普通だみたいな、
そうね、それが
風邪ひいたら風邪薬をもらうとか、熱が出たら解熱剤とかさ、なんかもう当たり前のように、
そうですよね、
どうしてもお薬ね、
根源的な解決になってないんですよね、
う
ん、
そうそうそう、
それって
あれなんで風邪ひいたんだろう、うん、あこの時になんか布団かぶらなかったからだ、じゃあ、うん、とりあえずこれ直して、うん、今後例えばなんだろうな、
引かないように、
引かないようにちゃんと布団をかぶろうとか、うんうん、
暖房
つけようみたいな、乾燥しないようになんかタオルを、濡れたタオルをかけとこうとか、うん、っていう、まあ、除湿機じゃねえ加湿器か買おうとか、うん、なんかその自分がこう健康になるためのこう考えることが ね、
う
ん、ねあるじゃないですか、
必要ですよね、
そういうの探求心って持たないといけないですね、自分の体どうしたらどうするのか ね、
うん、ねだからこうまあ、いっか薬あるしっていうのは、まあ不健康なことをしようの代表例かもしれないですね、
うん、あそうだ ね、
ねそれ、まあ、難しいですよね、
うん、
難しいけど、まあ、ちょっとでも一人が知ったら家族にも言えるしねとかね、
本当に本当に、
そう
だから一人でもちょっと ね、 なんか正しい知識っていうか、うん、いろんな方向から見れる人がいると、うん、すごいいいなって思ったりして、
うん、そうですね、
そうそう、
考える人が増える、あ増え考えることがしなくてもいいっていうのは不健康なことをしように直結しますよね、
あ、
うん、これ食べてればいいとかね、これすればいいみたいなのはもう不健康な、それがいいか悪いか置いといて、不健康なことをしように代表例ですね、
うん、
考えなくなるから、
ね、
考
え、そうですね、
そう ね、
ね
本当にこれがいいのかとか、
うん、
今必要なのか
とか、ね、
うん、考えるの大事だよね、
うん、今、まあ、このこれ不健康だけど俺人生の中で必要だからいいっていう割り切ればいいわけじゃないですか、
うんうん、それは考えた上で不健康なことをするっていうのを選択してるだけだよね、
知らなくてね、うん、なんで俺不健康になったんだって誰かに怒るとか、
はいはい、
今はもういやいや、やっててやってちゃうみたいな、
そんな気になるからね、なっちゃうからね、そう、まあ、ね、
その辺をこうね、
少しずつそういう人が増えると、うん、増えてっていくといいなとかっていうのもありながら、ね、今日はこんなテーマにしたんですけれども、
はい、
実はね時間もなくなってきて、来週実は最後なんですよ、はい、耳薬ラジオ、
そうですね、
はい、早いですね、
そうなの、あの1年ちょっとやってきて、実はもう今年いっぱいで放送を終了と、
はい、1年3ヶ月になりましたね、
そう先週発表したんですけれども、はい、ということで最後のテーマは何でしょうか、
来週のテーマ、
来週のテーマ、
はい、来週のテーマは何でしたっけ、
健康について語ろう、
あそうか
最後はね、
最後は
最後ね、
まあ、
そうですね、
これからも耳薬ということで、
はい、
う
ん、
はい、
あそうですね、
はい、
やっていきたいと思いますので、
はい、これからも耳薬です、
あそうですか、
はい、
アズが知ってる感じになったけど知らないっていう、
まあ、まあ要は ねそのテーマ、
これからもね、
ね、この番組そういうテーマでずっとやってきたんで
パーソナリティ2人がグダグダ
フォロー入れちゃいましたけども、
はい、ありがとうございます、
まあ、そういうね、ずっと番組やってきましたので、うん、また最後は健康について、
はい、
そういうお話できればなと思っておりますね、
はい、
はい、ということでもうエンディングにもう流れてますけども、
はい、あともう何分ですか、
あともう1分ぐらいですね、
はい、ちょっと早いですね、
うん、
提供じゃあお願いします、
はい
はい、
この番組は泉崎ファミリー歯科、チュンチュン堂ウィズヤブサチ、沖縄肩麻痺専門サロンティーグスイ、沖縄健康追求ラボ、温活アロマサロン&スクールベルガミアスターズの提供でお送りしました。パーソナリティはアズアズことノーミアズサと、
玉潤こと玉城潤と、
はい、シューピーこと中修司の3人でした。
ありがとうございます。来週はグスラジ最後です、
ぜひお付き合いください
、はい、
この後そのまま収録します、
はい、またチャンチャンチャンチャン。